こんばんは、翻訳アメコミアメアラレです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー
よ、
この1週間で摂取したエンタメをお互いに報告し合うコーナーです。
はい、
最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、しょ、
お願いします。
はい、先週ですね、このラジオで、まあ、ランページっていう、
ほうほう、
顔のいい男の子たちと、あと宝塚 の、
はいはい、
のジェンヌが一緒にこう出てる舞台、
はいはい、
舞台ハイ&ローザ戦国の話をしたんですけど、
座戦ってやつですね。
座戦ってやつですね。今週もですね、のランページと宝塚を
すごい
また別の現場で見てきました。
大ファンですね。
いや、自分でも驚きのファンプリですね。
お
まさかこんなにランページと、あの、なんつうの、縁のある2週間送るとは思いませんでしたけれども。
それはまた座戦とは違
う
コンテンツを、じゃあ、
そうですね、場所でということで、じゃあまず最初に、あの、宝塚星組公演、RRR、by 宝塚ルートビームを見てきましたね。
ほう、
まあまあまあ、あの RRR、
はい、
あの面白インド映画、
インド映画といえばというぐらいの話題になった作品ですよね。
は
い、
おととしですか、流行ったの。
あ、そんな前か。
確か。で、大流行した、あの面白インド映画、
はい、
RRR の宝塚版ですね。ちょっと見てきました。
ほう、
あの映画の RRR は一緒に見たじゃないですか。
見ましたね。
で、あの見終わった後の感想が、ケツが痛いだったじゃないですか。
長かったな。
もっといい感想あるだろう。
ケツが4つに割れるかと思いましたよ。
まあ、あの3時間ある映画なんでね、さすがにちょっと苦しいなっていうところだったかもしれないですけど、なんと今回、あのこの宝塚版 RRR では、
はい、
ギュッと1時間半におまとめて、
ね、あの対策が、
はい、
全然無駄のない映画でしたけどね。
そうなんだよ、あのシーンさ、省こうと思うとなんかやっぱどこか難しい感じになるじゃないですか。
うん、どのシーンもやっぱいいシーンばっかりだし、まあ、必然性のあるシーンしかなかったですからね。
はい、まあまあまあそうなんですけど、
はい、
というわけで、まあ、ちょっとテンポよくですね進んでいくような感じだったし、あと、あの、まあ、星組の今のトップスター、
はいはい、
レイ誠が、あのビーム、森で暮らしていて、
はいはいはい、
さらわれた部族の女の子を助けるためにね、
はいはいはい、
イギリス人の邸宅に乗り込もうとする役を
ありましたね、
演じていて、
ね、
で、まあ、2番手の暁知性っていうジェンヌが、あの、大義を胸にね、戦うラーマを演じてたんですけど、
ほうほうほう、
2人ともヒゲがなくてですね。
へえ、
まあ、もちろんね、あの宝塚歌劇団は未婚の女性しか、所属することができないので、まあ、ヒゲはないんですけど、
なんかめちゃくちゃやばい集団みたいな感じになってるけど、まあそうか、なるほど、
まあそうですよ。
まあ確かにそう、まあ、言われてみればその通りか
な、集団なんですけど、あの、まあ、ヒゲがなくてさ、まあ、当たり前なんだけど、ヒゲ生えないからね。でも別に、あのメイクというかさ、
はいはい、
あのヒゲ的な
こ
う仮装というかはすることできるわけなんだけど、
男役ナンバーワンナンバーツーだとヒゲが生えちゃダメとかそういうのがあるわけではない。
ないないない。あの演目によってはね、
はいはい、
ヒゲが生えることもありますから。
おうおうおうおう、
なんだけどそこね、どうなんだろうってね。インドってさ、ほら、ヒゲ生えてないとさ大人扱いされないでしょ。
そうだね、なんかそんな話聞いたよね、インド行った時。
インド行った時になんかそんなことを言われたような
気がする、
気がするね、
うんうん、
まあそういうわけなんだが、まあその辺はやっぱりあのズカナイズなんで、
なるほど、
パンフレットにも書いてありましたよ。
ほう、
あの、まあ、この、宝塚でやるにあたって、その映画の監督のところに、まあ、許可をもらいにというか、話をしに行ったんだと。で、ミュージカルか舞台かではなくて、宝塚かだっていうことをこ
う
説明するのに、
ほうほう
ほうほう、ちょっとこれはこう難航するんじゃないか
な。なるほど、なるほど、説明難しいもんね。
説明むずいよな。
うん、
日本には
未婚の女性だけで構成する
歌劇団がありましてつってで、まあ宝塚化するにあたってヒゲはなしでいきたいと思うんですけれどもみたいな話があったのかな。
あ、きっとね、そういうプレゼンしたんでしょうね。
でもやっぱね、すごい懐の深い監督だったらしく、
ほうほうほう、
あのすごく面白がって OK を出してくれたっていうことがパンフレットには書かれてましたね。まあやっぱり宝塚はロマンチック ックでないものをロマンチックに、
うん、
ロマンチックなものをよりロマンチックにと、
ほうほうほう、
いうようなところがありますから、
はい、
あのポスターのキャッチフレーズもですね、映画版は友情か使命か、
うん、
だったんですけど、
そうでしたね、
まあ、そういうお話ですもんね、
うん、
今回宝塚版のポスターは、
うん、
友情か使命か、
うん、
愛か
って、お増えてる、
あ、第3の選択肢が増えてましたね。
あ、そうか、娘、あ、確かにラブストーリーですもんね、映画でも、そうそうそう、
映画でもラブストーリーなんだけど、
すっかり忘れてましたけど、
そうなんだよ、あの友情の方が強すぎ濃すぎてさ、
愛情忘れてたけど、確かに恋愛の話もあったね。
そうなんです、まあ、そのあたりがちょっとあの愛の比重が少し大きめに出てくるあたりが、うんうん、まあ、図かナイズでもあったかなという感じですね、うんうんうん、あの、まあ、あのシーンあったのみたいなの結構あると思うんですけど、
うん、
例えば動物を使ったアクションシーンね。
おー、トラが出てくるやつ。
そうそうそう、
あったあった、
トラとかなんとかその辺 の, あの獣をね、
野生動物を
一斉に放つシーンあったん
ですけど、はいはいはい、
あれ
は
なかったですね。
へえ、動物シーンないんだ。
ちょっと残念というか、うんうん、あの宝塚でどうやるのかってのは見たかったなと思う、うんうん、
気になるところですけどね、
うん、あのこっそりさ、
うん、
でっかい肉をさ、
お、
運んで、
あったあった、あ、
まあ、動物たちに食わせてたんだってことが後で分かるシーンあったじゃないですか、
うんうんうん、
でかい肉を運ぶシーンはありました
ほう、
じゃああの肉何だったんだよって
でかい肉の説明はなかったんだ、
なかったんですけどね、とかね、あと、まあ、バイクと馬で並走するシーン、
はいはいはい、
あれもなかったですね。
ああ、残念、う
ん、あと肩車もなし。
ああ、肩車 ね,
でしたね。
鍛えるシーンと肩車で戦うシーンもあったけど、じゃあ両方なしなんだ。
なしだった
んです。あらあら。
ただ音楽は割とまんまで、
ほうほう、
歌詞がその日本語歌詞に置き換えられてるんだけど、
へ、
全然違和感ないというか、
うんうんうん、
まあ、あの翻訳でさ、歌の歌詞流れてたと思うんだ
けど、はいはいはい、
映画では、
うん、
まあ、あれとちょっとに近しいテンションで、かつこうちゃんとリズムを守った日本語に変えられてて、
すごい、
その辺は良かったし、あとなんかチャポトンパパトンみたいなさ、人の声でやる音楽あるじゃないですか。
あったあったあったあったあったあった。
もう完全再現ですよ。
今は思い出したわ。あったあったあった。
あれもね、バッチリ。あと何より、やっぱナートゥ。
おお、ナートゥ。
ね、これはもうアカデミー賞でもだいぶ擦られたので。
ダンスバトルシーン。
あのシーンも完コピですよ。
へえ、ああ、まあそりゃそうか。過激なんですからね。
いや、すげえなーって思いましたね。
うんうんうん、
あ、だって、んね、え、あの映画と違って舞台なので、うん、ノーカットじゃないですか。
確かに。
で歌も歌いながらですよ、
うんうんうん、
ナートゥナットゥナットゥナットゥナットゥナットゥ、それがナートゥみたいなこと言いながらずっと
へ
え、いやー、なかなか良かったですね、
うんうんうん、
あので、客席もやっぱそのナートゥのシーンはものすごいこうテンションで、
ほうほうほう、
もうみんなあの手拍子というか、
うんうんうん、
拍手してこう熱気が伝わる感じだったんですけど、
うんうん、
それ見てて思ったんですけど、
うんうんうん、
あの私あのヒーローショーとか、
うん、
プロレスとか、まあ、宝塚とか、
うんうんうん、
声援とか拍手とかがあるやつばっかり見てるなと思って。
はあ、なるほど。なるほど。
ハイ&ローザ戦国見た時に、
うん、
あのその登場人物とか主役級の人がさ、
うんうん、
バーンって出てくるんだけど、
うん、
あ、お、拍手しねえんだってなって。
おお、なるほど、
うん。
そっか、お芝居で。あんまり拍手って確かに宝塚文化かもしれないね。
宝塚今回だったら、
うん、
そのネオンで描かれた虎がバンって光って、
面白い、
そのあのビームがね、レイマコと演じるビームがバーンって出てきて、
うん、
うわーってみんなこう拍手するわけですよ。
ほうほうほうほうほう。
でヒーローショーとかもさ、
うん、
やっぱりこう一回暗くなってパッて電気がついたらウルトラマンがズラーみたいな、うわーみたいな
って感じだね。
なるじゃないですか。
うんうんうん、
でもそういうのがまあ拍手するし。拍手が起きるシーン確かにハイローザ戦国にもあったんだけど、
うんうんうん、
やっぱそんなになんかちょっとあここはしないのねみたいな思う時があったから、なんかそういう自分のなんか偏ったものばっか見てんだなと、
うんうん
うん、あのなんだっけ刀剣乱舞にさ、
はいはい、
宝塚の人たちが出てきた時もさ、
うん、
なんかそんな話しなかったっけ。
あ、そうだね、愚伝ですね、刀剣乱舞ステージの愚伝、源氏物語、矛盾源氏物語っていう作品では宝塚のキャストがいっぱい出たんですけど、作詞はなかったんですね最初は、
うんうん、
だから当然塚ファンも見に行ってたんですけど、あ、なんか作詞文化がないんだってツイッターに書いてる人が当時いたわ、
は
い
は
い
は
い
は
い、
やっぱそうですね、
まあ、だんだん慣れてきてね、後半みんな拍手するようになったなんて話もあったけど
慣れてくると拍手するの、
やっぱ何回もこう繰り返し見る人が多いから、
はいはいはい、
塚ファンが拍手するのを見て、あ、拍手するもんなんだってなっていったらしい。
なるほど、ね、なるほど、まあそうだよね、グレンは、まあ、演者さんも宝塚ジェンドばっかりだから、
うんうん、
まあ、拍手した方がこう相乗効果というか
お互いのテンションが上がるんでしょうね。
ね、でまあそんなようなことを考え つつ、まあ、RRR を見てたんですけど、あのそれで週末さ、一緒にプロレス見に行ったじゃないですか。
ああ行きましたね。
DDT 後楽園ホール大会、
はい、
あの竹地海星くんっていうね、
お
ランページのイケメンが、
はい、
あのプロレスデビューするということで。
ありましたね。
デビュー戦なのに、メインイベント
一番最後の試合、
ね、最後の試合の、しかも最後に入場しましたね。でこの時思ったんだけど、やっぱその会場の一体感とか熱気とか、
はいはい、
あのもうその物理的な圧として感じるよね
そうだね、すごい興奮のるつぼとはこれかと思いましたね
そうだったね。まあさすが DDT も偉いなと思ったのは、やっぱそのアンダーカードっていうか、
はいはいはい、
前半のカードもちゃんとこう、
あ、そうね、ちゃんとこう仕込んできてましたよね。ちゃんとこう組み立てていって、テンションボルテージを上げながらいって、メインイベントっていう流れだったから、ね、
少しずつ盛り上げて、少しずつこう客席の方に出てってみたいな感じでこう盛り上げてって、メインイベントだったからすごい良かったんだけど。
最高だったね。
やっぱメインイベントはなんか、だからもう客層が違ったもんね
そうだね
すごいちゃんとした服を着て、ちゃんとしたこう化粧とか髪とかをきちんと整えた女性があんなにいる後楽園ホール初めて見ました。
すごかったね。私も後楽園ホールっつったら黒い T シャツを着た黒ずんだおじさんしか見たことなかったから
やっぱプロレス T ね、黒多いから
さ、黒多いし、肌もみんななんか黒い人多いし
体大きい人も多い
し、体大きい人多いし、
でもうね、出てきただけでキャー
キャー、
飛べばキャ
ーロープをまたべばけば悲鳴が上がる
最終的にロープまたいだだけでキャーってなってましたね面白かったね。
いや最高の試合でしたね。
あ、なんかもうあの投げられる時にさ、もうちょっと持ち上げてさ、プロレスため作るじゃないですか、
はいはいはい、
の時にもう本当の本当の今日なんかなんつうの悲鳴みたいなのが増えてましたよね。
いや危ない、プロレス技なんて危ないですからね、まあ、怪我しちゃいますよ。
それはマジでそうだよね、うん、よくねパフォーマーとしてのその仕事に影響する、
ね、きっとね彼も今後の興行というか、ね、あれがあるだろうからね、うん、
だから怪我だけはしないでくれよっていう
私も最初怪我だけしないでくれって思いながら見てたけど、うん、途中からやっぱ本気で応援しちゃいましたよね
返せー
返せ
ー立て
ーやり返せー
返せーいや
昭和のプロレスってこういう感じだったんだろうなって思いましたね。そうね、あの
みんながガチっていうか
全員真剣に見る、うん、
あのやっぱ満員の後楽園ホールで、うん、あんだけ本気で応援する人がいるとやっぱね違いますね。
違いますね。
あれはなんかね、別に、あアイドルがデビューかいぐらいな感じで見てたのに。
ちょっと車に構えて見てたんですけどね。
乗せられちゃいますよね。
もう顔踏まれるシーンで私、やめろー本気で言っちゃいましたね。
またね、表情が良かったって。
いい顔してましたね。
イケメンだし。素晴らしい興行でしたね。
素晴らしい興行でした。
うん、まあそういうわけでね、
はい、
今週は宝塚と、またしてもランページを見てまいりましたよ。
いいエンタメ摂取してますね、
はい、今週なんかありました
今週はですね、ちょっとそういうリアルなものとは対極にあるものかもしれないんですけど、はいはいはい、またちょっと YouTube のゲーム実況動画見始めまして
ゲームじゃなくてもうちょっとゲームの実況動画、
あ、実況だからこれ面白かったんですよ。最初全然興味なくて見始めたんですけど、
はいはいはい、
多分ですね、月見さんっていう人がやってるゲーム実況なんですけど、
それは、実況、
実況配信者かな、チャンネル名かな、どっちなんだろう、はいはい、月見さんがやってる、やや左に偏った学校を作ろうっていうタイトルのゲーム実況なんですよ
はいはい、はい、
でそれはゲームのタイトルはレッツスクールっていう、うん、その中国で作られた学校経営ゲームなんです
よ、
うん、
へ
でそれを、まあ、実況プレイをしていくと、
うん、
でいわゆるこの、ゆっくり音声のマリサとレームが出てきて解説するみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
で基本のフォーマットはあれなんですけど、うん、その解説する役とそのツッコミ役がマリサとレームじゃなくて、うん、あのマルクスとエンゲルスなんですでマルクスが、うん、革命を実現するためにはやっぱり学校が大切なんだと、
はいはい、
バンコクの労働者を団結させるために、うん、あの国際労働者学園を作るぞ、
う
ん、って言って、うん、そのシミュレーションゲーム上でその、うん、素晴らしいプロレタリアートを育成するための、うん、まあ、学校を作っていくと、
はいはい、
っていうのが基本的な構成、
うん、
例えば最初に、まあ、校舎は本当さらしから始まるんで教室を建てないといけない、
う
ん、
はいはいはい、
じゃあ校舎の左側に教室を作る
あの物理的にも左側に
教室を作らなきゃいけない。だからどんどん左側から埋めていくんですね。やっぱサハーですから当然。でも当然敷地が足りなくなってくるんですよ。
はいはいはい、
じゃどうするかと、まあ、当然反対側にも建て始めるんですよ。
まあそうだね。
そうするとエンゲルスが突っ込み入れるんですね。いやお前これ右側じゃん。右派に教室させていいのかよ。いや違う。これは東側だ。だからいいんだ。って言って、まあ、そういうなんか落語みたいな奇弁を積み重ねながら学校経営を、まあ、その。いやいや左に偏った学校経営をしていくっていう構成のゲーム実況、
うん、
だからゲームプレイ自体がすごいなんかうまいとか、うん、シミュレーションゲームだからね、なんか効率的とかじゃなくて、うん、そういう 左に偏った学校っていうボケを実現するためのゲーム実況になった、
はいはいはい、なるほどなるほど。
でその構成が面白くて結構見ちゃいましたね。例えば学校行事をやろうと、まあ、ゲームなんでね選べるんですよ。クリスマスとハロウィンがある、
はいはいはい、
これどっちを選ぶか、まあ、クリスマスはダメだと、クリスマスっていうのはもう西洋の資本主義的なイベントであって商業主義的だと、まあ、これダメだ、
はいはい
はい、でもハロウィンだって宗教儀式じゃないかと、
うん、
いやでもハロウィンっていうのは宗教儀式なんだと、これはイギリスの帝国主義に抑圧された民族的プロレタリアート、
あーなるほどね、うん、そうだね
で頑張って残してきた文化だから、うん、このブルジョワとか反動とか帝国主義者から身を守るために必要な儀式なんだ、
う
ん、
なるほど
って言ってハロウィンを選ぶとか、うん、ゲーム的にどっちか選ばざるを得ない、
あそういう
そういうゲーム的な
選択
二択とかも選択とかも全てその左的な考え方に基づいてこう選択していくっていうプレイ方法なんで、うん、まあそういう面白さがある、
うん、
ただこれで終わらないのがこのゲーム実況のすごいところで、うん
はいはい、
まあなかなかこうルールを守らない生徒がいるんですよね、
うん、
まあプチブル的傾向がある生徒が多いと、本校はプチブル的だってなかなかこのルールを守らない
はい、はい、
総括自己批判をさせる必要がある
なるほど、
でキャラクターの名前変えられるんですよ、ゲームなんで。例えばこいつは、言うこと聞かないからこいつはファッショだとファッショ田中うわ菊池とか、こいつは授業サボってばっかりルンペン小野だっっそういう、まあ、そのいわゆる左派的な言葉を使ってレッテル貼りをしていくっていう面白があるんですよね一つ、
はい、
でその延長で
伸びなさそうな動画だな
その延長で、教員の名前も変えられるんですよ、
はいはいはいはい、
だから、まあ、当然左寄りのね名前をつけておくわけですよ。でまあ、中国だから、うん、よしじゃあ例えばこいつは優秀な教師だから、うん、毛沢東ってつけよう毛沢東って入れると伏せ字になるんですよ
あ向こうのゲームだから
鄧小平伏せ字、周恩来伏せ字、蒋介石孫文蔡文明、とか、もちろん習近平とかね、全部伏せ字になってくるんですよ、
はいはいはい、
だからそのゲームプレイをしながら、そのガチ管理国家の影みたいなものを感じられるあこれが本物か
なるほど。
でそういう生意気な子たちに対しては思想教育の授業っていうのが受けさせられるんですよ、
はいはいはいはい、
これはゲームが公式で用意してるものであ
なんだあのそうもう最初からあるん
だ。道徳の授業じゃなくて思想教育っていう枠があって、
うん、
もうカリキュラムに入れられるんですよじゃ毎朝1時間は思想教育を入れましょうとか、そういうところでなんかこの国なんかこのなんか世界すごいぞっていうところがなんとなくこのフレーバーで伝わってくる
はいはい、はい、
でこう教室内に、ね、こうプロパガンダポスターとか貼れるんですよ。なんかメッセージを出かけて
るとか、はいはいはい、
労働者団結せよとか革命無罪とか、まあ、このクラスの子たちには主体性を身につけてほしいから主体教育って書いて貼り出したりとか、ね、そういうのができるんですけど、その時も例えば共産主義とか反革命とか造反っていう言葉は検閲で入れられなかった
り
黒塗りされたりするだそういうマナソンというか、まあ、落語というかその奇弁的な、
うん、
奇弁でこう自分勝手なロジックでその左寄りの学校を作っていくっていう落語的な面白さもありつつ、一方でその合間合間からその本当の管理国家の恐ろしさみたいなものを垣間見えつつ
は面白いな
っていうのができるゲーム実況動画で、結構今これまだ多分連載というか継続してるんですけど、
あそうなんだ、
最近はちょっとアップデートが入りまして、
はいはい、
部活動ができるようになったん
ですね。おいいですね。
やっぱりこう社会主義の優越性を示すためには、うん、まあ、芸術とスポーツでその素晴らしさを訴えなければいけないということで、例えば体育コースを作ってスパルタクスにちなんだチーム名をつけるんですよね。でこれは実際に旧ソ連でも、てかまあ共産圏はスポーツにスパルタクスの名前使えいがちなんですって、
うん、
スパルタモスクワとか、スパルタキアーダっつって共産オリンピックみたいなの開いたことがあるんですよ。それはやっぱりスパルタクスっていうのがその古代階級闘争を起こした男だから
あなるほど、ね、
英雄だから、
はいはいはい、
でそういう解説も入れてくれて教養も身につく、はあ、なるほどなーって軽音楽部がこうバンドを組むんですけど、バンドっていうのは良くないと、英語だから文徒っていうでバンドと文徒が同じ語源なんだっていうことを私は学びましたね。
ああそうなんだ。
軽音楽部の活動場所は部室と講堂があるんですけど、いやこっちのバンドは軽音楽部と、部室派、こっちは軽音楽部と講堂派だっていうふうにこうバンド名を名付けたりとかしながら、まあ、教養も身につけつつ、
はい、
奇弁も楽しめつつ、
なるほど、
あと国家による本物の検閲も楽しめる、
は
まあ、YouTube のゲーム実況動画、やや左に偏った学校を作ろう、
なるほど、
まあ、あんまり再生数いってないんですけど。
でしょうね。
私はすげえ面白くて。
まずこう楽しむために必要な教養のハードルがちょっと高すぎるよ。
いやもうでもこれ解説してくれるから、ちゃんと見れば。で、分かんない言葉はこう調べれば出てくるから。
え、結構長いのそれ。
1本が10分ないぐらいの動画で、まだ5、6本しかないんで。
おじゃあまあまあまあサクッと、
ね。暇な時にパッと見て、ふふって笑えるから。
そっか。
おすすめです。
まあきっと現実ではそんなにうまくいっていないインテリの人が作ってるんだろうない
やーこういう全方位にいろんなものをバカにしてるコンテンツすげえいいなってやっぱ思うとかありますよね。
目の前の人を幸せにすることから始めろよ
そうだな、やっぱりやっぱ自己批判したいと思います
そんなひねくれた生き方をしてでもいいな、ちょっと面白そうだな。
じゃあぜひ見てみてください。すごい面白いんで。
よくそんなのを見つけてくるよね。
YouTube のおすすめ機能ってすごいね。全然私は精神的にはのんぽりなんですけど、やっぱそういうのが出てきて。まあ、
もうそんなの YouTube が、AI が進めてきたってことでしょ？もう終わりだよ。まあいいや。
はい。
はい、まあ、皆さんもぜひね、そういう面白のやつ。
なかなかね、やっぱ YouTube って最近ようやく見始めたんですけど、やっぱいろんなコンテンツがあってどれ見たらいいかわからんとかあるんでね、はいはいはい、やっぱいろいろ見た方がいいんだろうな。
そうですね。
皆さんのおすすめあればぜひ教えてください。
私も見ないんですよ YouTube、よくわかんなくて。
よくわかんないよね
まあぜひ皆さんのおすすめコンテンツあればね、はい、我々に刺さりそうだなっていうのがあれば
教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、
はい、この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを紹介しております。
はい、
今週のテーマはスパイダーマンアメリカン3なんですが、
はい、
まあ、なんで今週これをやろうかなって
、なんでだ
言うと、まあなんでですか
先日公開された映画、
はい、
マダムウェブ、
あそうだ、う
ん、まあ、公開されたばかりなんでね、うん、この映画の内容も紹介しつつ、
うん、
まあ、スパイダーマンつながりということで、
はいはい、
このアメージングスパイダーマンアメリカン3も一緒に紹介できたらなというふうに思っております。うん、
はい、まあ、ネタバレね、いつものようにちょっと しちゃうところもあると思うんで、うん、
映画のネタバレももちろんコミックのネタバレもしてしまうと思うので、
はい、見てから読んでから
聞いていただければ、続きを聞いていただければと思いますが、
絶対見てね、
うん、マダムウェブとかね、
はい、マダムウェブ絶対見てください。
マダムウェブ面白かったよね。
めちゃくちゃなんかもう公開される前から、
うん、
なんか不評がね漏れ伝わってきたです
作品ですよね。死者の前から不評が出てきて、死者の後にもさらにボロカスに批判されていて、
されていますけど、どうでした？俺そんな言うほどかって思っちゃったんだけど、
私も普通に楽しめましたね。まあ、なんか期待するものがもしかしたらそういうなんか批判した人は違ったのかもしれないんですが、私は全然楽しめる映画でした ね、
まあ、もちろんツッコミどころとかもあるけど、
う
ん、
もうやっていうところも悪はないけど、
あ、まあ、自分自身にツッコミどころがいっぱいあるからな。
そんなに大した人生歩んでないからな、ね、まあなんかこう映画のキャッツと同じぐらいだとか、
あ、言われてた、言われて
た、モービウスに並ぶダサくとか言われてたけど、
だい
た
いモービウスも別にダサくだと思ってないでしょうね
モービウスもそこそこ面白いと思うし、ね、なんならモービウスよりちょっと面白かったよ私は。
あ、本当、
うん、まあ、そこまでじゃなかった
、わかんない、わかんない、なんかでもちょっとまあこんな、ああ全然面白いじゃんと
思って、見れるし面白い。
でなんか一日経ってみて、あれやっぱ面白かったんじゃないかなって思うぐらい、や面白かったよ
だから本当ぜひ皆さん見ていただいて、
うん、
もちろんコミックも読んでいただいてね、続きを聞いていただければと思います。
じゃあマダムウェブの話をね、
はい、
ちょっとしていこうかと思うんですけど、
しましょうか。
やっぱこれ難しい問題で、
うんうん、
なんでこう、あんまりこう不評が出てきてしまったかっていうとさ、
はいはい、
やっぱこう求めてるものとのと違ったみたいなことなのかな。
うん、その批判、なんかその批判する人が実際どう思ったか分かんないんですけど、うん、例えばスパイダーマンの新作を期待してたりすると、
ああ、
ちょっと多分肩透かしというか、
はいはいはいはい、
なんだこりゃってなるだろうなっていう気は一つありますね。
あと、まあすげえヒーローヒロインアクション、
うんうん、
かっていうとアクションって感じが強いわけでもなかったかな。
そうね、もう能力が、うん、あの弱い力なんだっていうのが、まあ一つのね、うん、テーマにもなってたから、そのバトルがすごいとかそういうわけでもない
ないですね、うん、あとポスターにさ、
うんうん、
マーベル初の本格的ミステリーサスペンスって書いてあったんだけど
ありましたね、
これ嘘
公開前の宣伝もなんならちょっとミステリーサスペンス寄りの宣伝作ってたよね。
ね、それ良くないって
これは普通に嘘だったっていうところは、まあ良くないとこかなと思うよね。
やっぱりそっか、売り方に悩んじゃったのかな、 配給会社もね、
うん、そうね、うん、どういう売り方するあれだったら、
俺だったら、うん、うわーむずい。でももう派手な方に振ろうかな。ほら、空中で救急車で敵を引くシーンとか、
はいはいはいはい、
ああいうところバンバン見ててさ、
あ、私だったらもっとこうサイコサスペンス寄りというか、スラッシャー映画に近い、
あ、なるほど、
殺人鬼との戦いみたいな方向で宣伝するかな。
あの敵がねこう追っかけてくるシーン怖かったもんね。
そうそう、正体不明の敵、なんかすごいやつがやってくるみたいな感じの方が、なんか作品に合ってたのかな。まあもちろんね、いろんな広告の宣伝の事情もあったんでしょうけどね。
こういうのと未来が見えれば誰にも負けない。
ああ、まあ確かにそういう映画だわ。それ間違ってないもんね。
みたいな。
まあ、そういう意味で言えば、ミステリーサスペンスは別に嘘ではないから。やっぱ謎があったから。
謎はあった？あ、
ま、マダムウェブって何っていうところがやっぱ大きな謎としてあるし、
それ解消されずに終わっちゃわなかった。
マダムウェブの誕生でね、終わったんだよ、うん、
なるほど、
ね、謎が解決されるかどうかはまたほら人生と一緒で限らないからさ謎はあった。
あ、まああのちょっとその謎っていう意味ではたるいなって思うシーンも確かにあって、
うんうん、
例えば今回どういうお話だったかっていうと、うん、敵がまあエゼキエル、
はい、
で彼は雲の力で、まあ、未来、うんうん、雲でね、雲の力が未来予知になるっていうのはもう皆さんご存知だと思うんですけど
そうですね、そうだな、
そうだね、あのウェブっていうのはっていうね、
ウェブっていうのはもう全てをつなげるのがウェブというものなので、
はい、
ウェブの能力が、まあ、スパイダーのトーテムを持っている人間は、うん、まあ、そのつさま
なんだスパイダーのトーテムって当たり前のように話すんじゃないの
、まあ、未来もわかるし、そうそう、過去ともまあつながりが深いと、
そう
ね、いうものらしいですよね、はい、
らしいんで、まあそれで未来が見えるわけなんですけど、
うんうんうん、
あの自分がね、まあ、あの少女たち3人のスパイダーパワーを持った別の少女たち3人に、うんうん、まあ、殺されるっていうビジョンが見えて、
お、
でこれは先手を打とうってことで、うんうん、その子たちをもうずっと探してて、
うんうん、
で見つけたら殺すっていう罠を張ってるわけなんですよね、
はいはいはい、
で、まあ、戦うわけなんだけど、あのなんで私たちが狙われなきゃいけないのみたいなことでこうわちゃわちゃするシーンが、
はいはいはい、
結構序盤あるじゃないですか。
結構あるね。
でもあの我々視聴者側は、
うん、
もうなんで狙われてるか分かってるわけじゃないですか、
うん、
だからそこでわちゃわちゃされるシーンが長ければ長いほど、うんざりしちゃいますよね。
ちょっと冗長というか、
うん、
もういいから
もういいから
知ってるからってなっちゃうよね。
あの主人公のジェシカ、キャシーもあのまあ、未来が見えるんだけど、
うんうん、
まだ序盤では能力をコントロールしきれてないんで、
うん、
断片的なものしか見えなかったりするんだよね、
はいはいはい、
で、その殺されそうになってる3人の女の子を助けて、その3人の女の子から「え、何なの？」みたいなことめっちゃ聞かれる
の。 あったね、あのシーン。私もちょっとうん、分かる分かる。
あのシーンもいやだから、未来が見えて君たちが殺されるところを助けたんだけど、まだ断片的なものしか見えないからちょっとあんまり多くは語れないんだよって、こっちは分かるじゃん。でもあの人たちは分からないじゃん。だから何なの何なの、誘拐ですこの人たちみたいな話になって、そういうところはちょっと
ちょっとおしゃべり長かったかなっていう気はするよね、うん、私もどうしたらいいか分かんないのみたいな風になってて一体これは何の意味のある会話なんだろうかって思っちゃうところはまあなくも なかったな。
そうね、うん、だからそういうところがマイナスポイントなのかなっていう気はするが
するが、
うん、
いやいいとこもありましたよ。
いいとこもありましたね。
私はですね、うん、あれ結構その2003年を舞台にした作品じゃないですか。
そうですね。
ちょっと前の、うん、まあ時代というか、まあ、侍に漫画やってた時代ですか、
はあ、
2003年
ってそうです、ね、
ぐらいの時代なんで、そのちょいフルの文化みたいのが出てきたのは割と普通に面白く見られましたね。まあ、なんだっけ、ビヨンセとかブリトニー・スピアーズだっけ、
はい、
の曲とか流れてて、わあ2000年代っていう感じしたしね。
あのダイナーでね、
ダイナーで
ブリトニー・スピアーズの曲がかかって、
うん、
女の子たちが踊るシーンがあって、
あったね、
テーブルの上で踊んじゃねえよ
じゃねえよ
って思うけど、あ、店の人とか注意しないんだ。
ダイナーってああいう場所なんじゃない。
あ、そうなんだ。
あ、はい、一個思ったところがあって、そのシーンで、
うんうん、
ビヨンセのさ、あ、ブリトニーの曲に合わせてダンス踊ってて、うん、でめっちゃ怒られるっていうくだりあったじゃないですか。で、あの後さ、心臓マッサージのやり方を教わるシーンあったじゃん。
あった。
あ、これも絶対ビヨンセ、じゃあブリトニーの曲のテンポに合わせて、あ、みんなで協力して心臓マッサージするシーンあるんだな、
うん、
期待しちゃったね、
うん、
なかったね
、 主人公がね、救命士、
救急救命士、パラメディックですね。アメリカなんかちょっと特殊な、
あ、そういう
治療の範囲が広い救命士ですね、日本よりも、
うん、のが主人公がそうなんで、あの心肺蘇生をね教えるシーンがあるんだけど、うん、まあそのシーンでこう4人がなんとなく心を通わせるから、そうこれ絶対まあ後半
もう一回あるな、
もう一回あるなとは思いましたよね。
いや絶対ブリトニーの曲でよく言うじゃん、なんか、うん、
あ、分かる、テンポね、
テンポのはなんか、なんかドラえもんだとかさ、アンパンマンの曲に合わせて押すといいぞみたいなのあるから、
映画の中でもね一定のリズムでっていう話あったからね。い
や絶対来る、ブリトニー2回目来るわって思ったけどね、
来なかったですね、
期待裏切られた。
ちなみにあのブリトリーの曲、
うん、
トクシックみたいな、
毒
みたいな意味、ね、
なるほど、うん、じゃあ今回の映画とも合わせた、
おしゃれ、おしゃれ引用、
おしゃれ引用が、
まあ2000、なんで2003年が舞台だったのかな、やっぱこう携帯とかネットワークが発達しすぎてるとちょっと話ぶれちゃうからかな。
そっか、まあ、20年、まあ現代を、次の作品現代舞台にするなら、
ああそっかそっか、
30歳だったから今は50歳で、
うん、
まあ、マダムウェブ感が出るのかもしれない。
ああなるほどね、
なのかな。
なんか電車の中であの2010年代に発売した PS ビーターをやってる客がいたせいで
嘘、
そこも非難されてました。うわ
全然気づかなかった、
時代交渉どうなってんだよ、
厳しい、
言われてましたよ厳しいね、
時代交渉的なというかちょっとムムって思ったところだと、あとあれですね、その主人公たちを追い詰めるために街中の監視カメラを乗っ取りましたっていうくらいも、なんかもう一工夫もう一工夫欲しいぞとは、
まあ何の説明もなかったですかね。
まああとバットマンとかもやってるところだから、それだからそれ一歩、もう一歩進めてほしかったなとは正直。
あのまあ確かにその新しくなさみたいなのは結構感じて、もうさ、サムライミ版が20年前でさ、その雲のように張ったりさ、
はいはいはい、
街中をこうねスイングしてくるとかってのはもう見たことあるわけじゃん、
うんうん、
でも今回さスイングのシーン一切映してなかったね。
なかったね、まあ、糸出せないんでしょうねきっと。
ああそういうことなのか、
貼り付ける
貼り付けるだけってことか、じゃあ逆にどうやって追いついたんだよ
車運転して追っかけたんじゃないですかね。
ああなるほどね、
スパイダーマンね、そう今回のスパイダーマンも正直あんまり、やばいちょっと悪いとこばっかり言ってるわ
いや面白かったけどね、
いや良かったところは、
うん、
もっとこうシンプルにこう構造で考えると、
うん、
その殺人鬼に追われる少女たちを、
うん、
子供嫌いの救急隊員がサポートして、
うん、
みんなでこう一つのチームになっていく、
うん、
で能力は弱い、未来が見えるだ、まあ、ちょっとした未来が見えるかもしれないぐらいの能力なんだけど、でもその能力を生かして、かつみんなが協力して、
うん、
自分よりはるかに力の強いスパイダーマンを倒していくっていう構造を展開で考えるとよくできた、
うん、まあそうね、
面白かった。家族それぞれこうね、女の子それぞれこう家族に問題を抱えてて、
キャシー自身もやっぱり自分の親との関係っていうのがまあ一つトラウマとしてあって、
うんうん、
そのせいでまああの子供とうまく接せないっていう、あのキャシーさ、
うん、
正直こう魅力はないんだけど共感できるキャラクターでしたよね、
う
ん
う
ん、
そうね、
あの救命士としてお母さんを助けて、その子供からお礼として、
うんうん、
あの 絵を
もらう
って
しやりましたね。
これどうしたらいいのって、うん、最初受け取らない受け取ろうとしませんもんね。
いらないよみたいな態度を示してましたね、うん、まあ、仕事で絵をもらうことはないんですけど、もし万が一もらうことあったら多分同じような反応しそうな気がするわ、
ね、あのほら中学校の時とかにさ職場体験みたいなのあったじゃん、うんうん、
お
あれなかった、
私なかったな、
本当、
うん、
結構あるところはあると思うんだけど、
うんうんうん、
その中学生が、まあ、数日間こうちょっと仕事の手伝いをさせてもらいつつ、
うん、
その社会とはみたいなことを学ぶイベントだと思うんだけど、もしそれがうちの職場に来てさ、
うん、
で最終日とかにさ、
うん、
ありがとうみたいなこと言って手紙とかもらったりしてさ、嫌じゃない、
すげえ嫌だ
ね
すげえ嫌だって言うとなんかあれだけど、
捨てるに捨てらんねえしみたいな、
あでもちょっとわかるわ、
うん、でしょ、そういう意味でかなりキャシーは共感できたっていうか、
あのもらった絵をさ、
うん、
あの大事なトランクに入れてたじゃないですか、
あれ
は多分処分に困ってしまったと思うんですよね。
そうそうそうそう、もうどうしていいかわかんないから
捨てるに捨てらんないし、まあじゃあこれ入れとこうっていう感じ
っていうやつだよね。
彼女の動きはすごく共感できるとこありましたね、
うん、そうそうそう、であとそのまあキャシーが助ける3人の女の子もそれぞれこう、うん、なんつうの、家にね問題を抱えて、親子関係に問題を抱えてるんだけど、
うん、
あのみんな可愛かったですね。
そうね、魅力的なキャラクターでしたよね、うん、キャラ立ってたし、
それぞれキャラ立ってたしね、あの 一人はメガネっ子で。
メガネっ子で、うん、まあ、パパが再婚したせいで家に居場所はないと。はい、
もう一人はスペイン系かな。
そうですね。
あの、不法、実は不法入国だったってことが分かって。
パパが強制送還されてしまった。っていう。18歳まだ隠れていなければいけない。
はい。
多分リアルな話なんでしょうね、本当に。
あるんか、そういう
こと、ね。ある話なん
です
ね。
アメリカってすげえ国だな。アメリカってすげえ国だなで言うとさ、うん、あの、まあ、話の流れ上、
うんうん、
途中で、あの、タクシーを盗んで。
盗んでましたね。
はい。キャシーは、この3人をね、うんうん、まあ、あの、敵から隠すんですけど、
はいはい、
このタクシーをずーっと乗ってましたね。
あれなんか意味あるのかな、アメリカ的な文脈でタクシーに乗る、みんなで乗るってことの意味合いが。
うん、でさ、
あるのか、
うん、あの、で、まあ、誘拐犯だと誤解されちゃって指名手配みたいなされちゃうんでね、うんうんうん、でその後あの自分の力のルーツを探るためにペルーに行くんだけど、
来ましたね、
指名手配されてても飛行機って乗れんだ。
ペルーはそんな近くにあるんだなっていうのもありますよね。
あとペルー行って戻ってきてまだあのタクシー乗ったから俺もびっくりしちゃったよ。ナンバープレートねえしさ、
確かに、
しかもあの事故ってっていうか、まあ、
ボロボロだしね、
敵引いてボロボロなのにさ、ね、
やっぱアメリカはああいうタクシーがやっぱ走ってるんじゃないですか。
ああ、またかぐらいの感じなんですかね、まあ、
2000年代だしね、やっぱそういう時代だったじゃないですか。
あのさっきもちょろっと話したけどさ、最終決戦の時は救急車盗むじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
グランドセフトオートかよって思いましたね。
車乗り換えながらね、
車を盗み盗み戦っていき、ね、い
や最終決戦も良かったですよ、
うん、
魅力的でしたよ、
はい、
やっぱこうみんなの絆があるからこそ、うん、あとつながり、こう糸のつながりが生まれたからね、
はいはいはい、
ウェブのつながりが生まれたから、うん、協力して、うん、偽スパイダーマンと戦えたと、
うん、
まあ、いや、いい映画ですよ、はい、
相手がさ、未来予知の力で相手がどこに来るか分かるから、あの相手の視覚から車で引けるっていうのこのね、あの未来予知ハイパーアクションは面白かったですね。
最強の能力だったらそういうことだったのか、
壁を突き破って車が飛んできますもんね。最高でしたね。
最高でしたね、
うん、あとまあやっぱりこれは一応あれですね、ソニーズスパイダーマンユニバースでしたっけ、
うんうんうん、あ、出ましたね、
の一作品なので、
うん、
これどうするつもりなんですか分かんないですけど、このユニバースを、うん、どうするつもりか分かんないけど、今んとこ、ベノムであったりとか、
はいはい、
モービウスであったりとか、あ、まあ、スパイダーマン絡みの
キャラクターは
キャラクターを出してて
次々出てますね。
で MCU からバルチャーが来てたりとか、
うんうん、来てましたね、
そういうのがあるから、まあ、最終的にはスパイダーマン登場でボーンと盛り上げたいのかなとは
思いますがものすごいこう外堀から埋めてる感じがしてすごいですよね。
ねえ、あの L サントだっけ、 L
なんだっけ、プロレスラーでした、
プロレスラーの映画も予定されてましたけど、
うん、
どこ行きました、まだ生きてますか。
そう、あったね、そんなの。
だからもうほんと外堀から外堀からスパイダーマンをこう形成していこうと思ってるんだけど、今回は
スパイダーマンに会えるのはいつの日か。
今回めちゃくちゃなんつうの、直球でスパイダーマン出てきましたね、
うん、ああそうですね、確かに。ソニーユニバースではスパイダーマンは今20歳ってことか。
そうですね、多分
2003年生まれ、
はい、
20歳、
はい、今回あのこのキャシーの同僚がベン、うん、
ベン
パーカー、あれベンおじさんと思って、僕初めてベンおじさんが死なない映画見ました。
あーそうかも、
うん、
ベンおじさんもピーター・パーカーも死なないの作品は初めて見たかもしれないな、
ね、
どっちか死ぬもんね、
うん、だってあのアクロス・ザ・スパイダーバースでベンおじさん100人ぐらい死んでましたよね。
死んでましたね。
初めてベンおじさんの死なない映画見たんですけど。
あとベンおじさん以外が全員死ぬ世界もありましたね。
ありましたね、コミックではそんなのもありましたね。というわけであのベンおじさんとあとピーター・パーカーの誕生みたいなのを描いてて、うん、まあ、この世界にもおそらくいずれ
スパイダーマンが
誕生して、
そういう意味で本当始まりという意味ではいい作品なのでは
ないでしょうか、
ね、ないでしょうか。あの、ま、能力がさ、
うん、
あらゆる場所に同時に存在できるみたいな話あったじゃないですか。
あ、そう
です
ね、ありました。
あれもこれマルチバースをテーマにするんだろうな。
あ、そうね、
いろんなマルチバースでマダム・ウェブってのが、うん、まあ、同じ人格を持って存在できるとか、そういう話なのかなとか思ってたんですけど、あの本当に物理的に同時に存在するっていう
分身の術ですか。
分身の術っていう解釈になってて、ちょっと面白かったですね、うん。
まあでも多分いずれこの大いなるグレートウェブの力でね、
はい、
あのいろんなところからまたスパイダーマンを
マルチバースの中心として
支えてくれるでしょう。
最後ちょっとプロフェッサー X っぽかったもんね。
ああ、そうね。マダム・ウェブって原作では、体がものすごく弱くて、まあ今回の作品でもそうか。で、まあそのスパイダーのパワーでみたいな感じだから、盲目というかね、
そうですね、目があんま見えないみ
見え
たい
な
な。
くて。で、今回その後、車椅子にもね、乗ったりして、後半で唐突になんか原作っぽい感じになったな と
一
は
気
思い
に
まし
原
たけ
作に寄せま
ど、
したね。まあでもこれでスパイダーキャラももう3人出せたし、
そうですね。
あとはもうスパイダーマンを待つばかり。
はい。ということで。
やっぱめちゃくちゃ外堀から埋めてきてますね、そういう意味では。
いつになるんだっていう。
スパイダーマンはいつ、まあそろそろ出てほしいね。プロレスラーの映画が先に出たらちょっと面白いかもな。
ねえ、まあどうなっていくのか分かりませんが、まあ、それなりにというか、結構やっぱ、まあ、後半、こう、尻上がり的に面白く、
テンション上がってったもん
テンション
ね。
上がっていくというかね、まあ、面白い映画なんじゃないでし
本当
ょうか。
に、そういう映画だって思ってみれば 全然
はい。
楽しめる。
ということで。はい。さて、じゃあ本題。スパイダーマン、アメリカンさんの話しようか。
マダムの話の後はね、やっぱ息子の話もしていかないと、片手落ちですからね。
そうですか。わかんないですけど。なんだ、マダムの話って。したことねえし。人生の中でマダムの話。
マダムってフランス語らしいね。
あ、そうなんだ。別に不思議じゃないから そうなんだとしか思わないけど まあアメリカンさん
ア
で
メ
す
リカ
よ。
さんですね。
まあ我々も結構ここに至るまでの流れは一緒に読んできてですね、
ちらほらと読んできました。
まあシビルウォーってのがあって、スパイダーマンの正体がバレて、
あら。
名おばさんが死んじゃったんで、全部なかったことにしようっていうワンモアデーっていうのがあってね、そこでまあスパイダーマンのこう人間関係一新されたんですね。で、邦訳で言えば、ブランニューデーっていうシリーズがあって、なんか、アンチベノムが登場するニューウェイズ・トゥ・ダイっていうのを読みましたね。
白ベノムが出てくるやつですね。
はい。で、あと、オバマ大統領が表紙の、スパイダーマン・エレクション・デイというのもやりまして、で、このアメリカンさんにつながっていくんですけど、状況、どういう状況かっていうと、まあ、シークレット・インベージョンっていうね、スクラル人が地球に攻めてくるお話があって、それを、まあ、ノーマン・オズボーン、グリーン・ゴブリンがうまいこと解決したということで、アイアンマンが失脚し、ノーマン・オズボーンが、まあ、アベンジャーズを率いていると、そういう状況ですね。ただ、エレクション・デーとこの作品の間で、まあ、なんかちょっと支持率下がってると。ね。
ローマンに対する評価みたいなものはかなり下がりつつある。
そう。グリーン・ゴブリンことノーマンは、まあ、偽のアベンジャーズを率いてるんだけど、こいつら偽物なんですよね。
多少は本物もいるんですが、まあ基本偽物ですね。
ウルヴァリンの息
息
子
子。
にウルヴァリンやらせたり、
ブルズアイにホーク
ホ
ア
ーク
イを
アイ
や
や
ららせ
せ
た
た
りと
り、
か。
ベノムにスパイダーマンやらせたりとか。まあ、偽物のアベンジャーズ率いてるんだけど、やっぱ人気がね、落ちちゃってると。で、ノーマンはだから、精神的に、こう、アメリカ国民を支えるというか、関心を引くような、新しいヒーローが必要だということで、目を向けたのが、実の息子である、ダメだ、オジン・オズボーンが出てきた。
ハリーですね。
ハリー・オズ
ハリ
ボーンですね。ハリー・オズボーンだ、
ー オズボーン
い
が。
うことでございますよ。
ハリー・オズボーン、まあ、キャプテンアメリカの代わりってことですよね。
そ
この時期、キャップは死んだままなんですかね。
う。そうっすか
あんま
ね。
り分かんないんですけど、まあ、
あ、
とりあえ
違う違
ず死んでるらしい。
う違う違う違う違う。キャプテンアメリカはシビルウォーで地下に潜ったんで。
ああ、いないのか。
そうそうそ
表舞台から姿を消して
う。そう
ると。じゃあ、キャプテンアメリカに代わる、新たなアメリカの顔、ア
そ
メ
れ
リ
を
カン
作る
3
と。
を生み出そうというお話ですね。
まあ、ただ、この時、ハリーは、もう、親父とは縁を切りたいと思っていて、で、自分でなんかコーヒーショップやったりしてましたよね。
ありましたね。これはもう翻訳されてるエピソードでもちょっと出てましたね。
で、まあ、そういうふうにしてるんだけれども、あの手この手でですね、ノーマンは、ハリーを、まあ、自分の元にですね、戻して、そして、なんか、星条旗型というか、まあ、だいぶキャプテンアメリカ型の、
だいぶキャップに寄せてますよね。
アーマーを着せて、
青、赤、白。
で、こう、アメリカのね、両親たるニューヒーローにしようとするわけですね。スパイダーマンというか、まあ、ピーターは、ハリーの親友だから、まあ、当然そうやってね、親父の悪の手に渡っていくのをみすみす見逃せないということで止めようとするんだけど、っていう、 そういう話、
まあ、なかなかスパイダーマンの不運さというか気苦労の多いやつだなっていう、まあ、スパイダーマンあるあるが楽しめる作品でしたね。
そうですね、やっぱスパイダーマンはいろんな形ありますけど、やっぱずっとこう気苦労というか不幸というか、
なかなか評価されないとか、うん、愛されないところありますよね。
ねえ、かわいそうにね。
スパイダーマン一家の方も、この時はちょうど、メイおばさんの再婚の話が出てきている時期ですよね。
はい、ジェイ・ジョナ・ジェームソンのお父さんとメイおばさんが、まあ、結婚すると。
結婚する。
だから、あんなにスパイダーマンのネガティブキャンペーンをやってるジェイ・ジョナ・ジェームソンが、まあ、兄弟というか、
兄弟になってしまうと。
正確にはいとこだぞっていう関係になってしまうね。
これ、いい設定というか対比ですよね。
これ、いいよ。
やっぱその、ノーマン・オズボーンはやっぱ自分の息子、血のつながった息子っていうものに、こう、アメリカンさん、アメリカの少女になってもらいたい。
うん、
でも、ハリーの方はもう、その、血のつながりからも離れていきたい、もう嫌だと、
はい、
親父みたいになりたくないんだなんていうふうに離れていく、うん、一方スパイダーマンの一家本を見ると血のつながりはないんだけど、なんかこう血のつながらない奴らとどんどんファミリーになりつつあって、
はいはいはい、
これはこれで嫌だなっていう感じがスパイダーマンはスパイダーマンでちょっとこれ嫌だなっていうところがあって面白い対比ですよね。
しかもジェイ・ジョナ・ジェームソンこの時市長なんですね、ニューヨークの
そうか、
そうだよ、
そうだったね、そう言われてみれば。
そうそうそうそう、だからデイリービューグルなんか別の人に買われちゃってうんぬんみたいなところでしてね、
うんうん、そんな話もありましたね、うん、
まあそういうわけで公私ともにですね、スパイダーマンの公私っていうのはどっちがどっちだか分かんないけど
どっちがメインだっていうところありますが、
公私ともにまあ大変な思いをしている、まあ、ピーター・パーカーをみんなで楽しむそういう一冊になってます、
うん、
これ一冊でまあそのね、よくまとまってるというか、
うんうんうん、
この2人の親子関係が、
ああそうですね、それぞれの家族の関係みたいなものが分かりやすいので、うん、まあ、ここからスパイダーマン読み始めるのも全然ありなのではないですか、
うん、この一冊ちょっと気になるんだったらね、読んでみるのもいいと思いますし、
う
ん
う
ん、
不幸なピーター・パーカーが見たいっていう時にはぴったりの作品かもしれません、はい、
まあ、どれ見ても大体見れるんだけど
ハッピーなピーター・パーカーはまずいないかもしれないですね。
あ、まあぜひぜひってとこですね、
うんうん、
あとやっぱグリーンゴブリンはさ、
はいはい、
スパイダーマンの、まあ、宿敵というかさ、
うんうん、
やっぱ一番のメインヴィランって感じがしない？
スパイダーマンといえばっていう気はまあしますね、
うん、そういう意味ではグリーンゴブリンとピーター・パーカー、あー、スパイダーマンの戦いが見れるっていうのもいいですよね、
うんうんうん、お、確かにスパイダーマンファンにとってはじゃあ嬉しい、
うんうん、ノーマン・オズボーンちょっときついっすね
言葉は良くないけど正直結構キモかったっすね。
キモかったっすね、まあ、まずこのハリーをどうやって自分の元にこう戻そうかっていう、その作戦がキモいもんね
、ハリーの元カノに、うん、まあ、元カノの手を借りて、まあ、戻ってこいということをハリーに今間接的に伝えていくんですよね、
はい、
で、まあ、ハリーも元カノのことはまあ憎からず思っているから、
はい、
戻ろうかなっていう作戦かと思いきや、
はい、
まあ、その元カノが実は子供がいるんだと、
うん、
ただあなたもパパになるから、まあ、しっかりした定職についてくれってことですよね、これ。
そうだね、
ちゃんとアベンジャーズみたいな組織に入って、
うん、
喫茶わけのわからん喫茶店をやるんじゃなくて、
うん、
公務員、当時はハンマーか、
うん、
ハンマーの一員、国家公務員になってアベンジャーズの一員になって、子供を育ててくださいということで交渉をするんですが、
はい、
実はそれが全てパパの陰謀だったと、
はいこの、まあ、ハリーの元カノ、
うんうん、
リリーなんですけど、
リーさん、
エレクションデイでね、
うんうん、
親父がまあ立候補してて、
うん、
それでまあ、なんだ、政治、なんていうの、自分がのお父さんが有利にな働くように、
うんうん、
なんか、ゴブリンというか、まあ、メナスって名乗って、
はいはい
はい、ね、ゴブリンの装備を使って、ちょっと大暴れしてたもんで、
うんうん、
投獄されたんですよね。
リリー捕まったんでしたっけ、
はい、
結局、
はい、
そうか、
最後リリーはエレクションデーの最後で捕まったんだけどどうやらエレクションデーとこのアメリカンさんの間に、ノーマンの力で釈放されたと解説書を見ると書いてあるんで、だからそうやってノーマンは元カノも利用していくわけですね、
うん、これパパの何がキモいってさ、やっぱそのまあこれもネタバレですけど、
はい、
一番のキモさポイントはやっぱり、うん、リリーの息子というかリリーの子供の父親でもあったっていうところがさ、
はい、
うわ、ちょっと普通に嫌な気持ちになりましたよね。
うん、 なんでこんな気持ちにさせる。いや別にリリーに思い入れとかねえけど、
リリーのこと何も知らんけど、
でも単純に自分の元カノが妊娠したと思ったら自分の親父が父親でしたってきつくね。
最悪すぎますね。なんかこれまあまあ必要なねきっと設定だったんでしょうが、すごいよね。
あのこれスパイダーマンの歴史の中でめちゃくちゃ嫌われてる設定なんだけど、
これじゃなくて、
うん、あの嫌われてる設定なんだけど、うんうんうん、あのグエン・ステーシーのことも
あ
グエン・ステーシーとの間にもノーマンの子供がいたっていう設定あって今回もね
ちょっぴりなんか言及されてましたね。
触れられてたんだけど、もういいってやめてやれよ。
すごい、
うん、なんか気持ち悪いよね。
ちょっと、うん、そこすごいキモい感じありますよね。
じゃあもう殺してくれた方がいいよね。
そうね、いっそね、
いっそフィクションの悪役としてはさ、
うんうん、なんかすごい嫌な気持ちにさせられる話ですよね。
ですね、まあでもこの戦いを通して、
はい、
あのハリーとピーターが分かり合ったりとか独立していくっていうのはまあ
そうね、それぞれが自分の道を歩みつつ、うん、まあ友情もちゃんとあるんだよっていう風に終わっていくから、まあなんかハリーももっと親父から離れればいいのにってやっぱ思います
よね。いや思う、なんでこんなさ、そのまあやっぱそれが肉親の情ってやつなんですかね。
そういうことなのか、
うん、
もうニューヨークじゃないところ行けばいいんじゃないのかな。
そう
西海岸とか行けば、
まああの最後に読み切りみたいなのがあってさ、
うんうんうん、
あのハリーがノーマンに自転車をプレゼントしてもらいつつ乗り方を教えてもらったっていう幼少期のエピソードがあるんだけど、
ありましたね。
これも終わり方ちょっと嫌な感じで終わるんだけどさ、ただやっぱこういう優しくしてもらった時みたいな大切な思い出みたいなのがあるから、どこかで期待しちゃうんじゃないですか。
なるほど、うん、これが肉親というやつなんですか。
そう、
これだったらジェイゾナ・ジェイムソンと兄弟になった方がマシですかね。
いや全然マシですね。
いとこになった方が、まあ、その血縁者にこだわる、まあ、ハリーじゃなかった、オジーじゃなくて
ノーマン、
ノーマン・オズボーンとノズボーンっていう存在を、まあ、強調するエピソードでもありますよ ね。
そうですね、
自分の息子、自分の子供っていうものをやっぱすごく大事にして、
うん、
それに、まあ、後を継がせたいっていう気持ちもあるんでしょうね、
うんうん、
ただ、まあ、我々はそういう価値観に対してはちょっと相入れないところもまあなくはないかもしれない。
そうですね。あとスパイダーマンと、まあ、他のヒーローの、
うんうん、
あのチームアップも見れるってところが、
ま
あ、ちょっと面白。
確かにスパイダーマン単体ではなくて、
はい、
他のヒーローと共闘しているシーンもありましたね、
はい、まずウルヴァリン、
ね、ウルヴァリンとスパイダーマンのコンビやっぱいいですね。
そうですね、なんかやっぱスパイダーマンは軽口叩くし、
うんうん、
ウルヴァリンも行儀は良くないので
別の方向性でそれぞれ行儀良くないので、
うん、まあなんかこう友達感があっていいですね、
うんうんうんうん、
しかも意外とウルヴァリンってね渋いというか、
うん、
なんつーの、まあ、長く生きてるだけあってね、
はいはい、
大人というかなんというか、
ああいろいろね見通してますよね、
うん、っていうところなんかも今回良かったですね。まあどんどんどんどんこう状況が、まあ、悪くなってくると、
うんうん、
でグリーンゴブリンなんか僕は殺した方が良かったんじゃないかってピーターが言うんでね、
うんうんうん、
だけどそれをやったら負けだぞと、ね、これは長いゲームだ、忍耐が勝利の鍵なんだっていうシーンがあって、ここなんかいい、なんか先輩というかさ、
お
やっぱなんだかんだスパイダーマンってこう若いヒーローだから
さ、確かに
その導いてくれるウルヴァリンっていうのがあってよかったね。
ウルヴァリンめっちゃ長生きだもんね、そう言われてみれば。
まあそのシーンでさ、
うん、
物資を追い出すまでには8年かかったっていうんだけど、あそういう感じなんだ。
当時なんかマーベルがね、うん、まあオバマを応援するキャンペーンを張っていた時期でもあった
って話は、あそうかそうかそうか、
聞いたことあるけど、
なるほどなるほど、
まあ、それにしても急に実在する政治家の名前ができて、うん、おおっていう、
しかもめちゃくちゃストレートに批判してるからびっくりしてた
エレクションデーもすごかったけどね、うん、
共和党嫌いなのか、
この当時の共和党が嫌だったのかな、
なるほどね、
なかなか、うん、まあ、まあ、アメコミ的なのかねこういうのも、
うん、そうですね現実社会とのリンクみたいなね。あとファンタスティック4のインビジブルウーマン、
うん、
スーも出てきますね。
スーンがそうですね、アーマーを届けてくれるというシーンがありましたね、
はい、なんかファンタスティック4とスパイダーマンはまあ仲良しですね。
家族ぐるみでなんかよく、うん、ね、いるイメージありますね。なんかのエピソードもありましたね、そう言われてみれば。
それこそファンタスティック4スパイダーマンやらなかった？
あ、そっか、そのままズバリファンタスティック4とスパイダーマンのやりましたね。
やりましたよね、なんていうのもありましたし、あの今回さっきも言ったようにあのベノムが偽スパイダーマンとして、うんうん、偽アベンジャーズ、ダークアベンジャーズ、
はいはい、
ダークアベンジャーズに所属してるんで、うんうん、ファンタスティック4 の, あのミスターファンタスティックが作ってくれたあのブラックスーツで、
うんうん、
スパイダーマンになりすますベノムになりすますんですね
おお複雑だ。
おこのシーン結構面白かったですね
ああそうね、確かにまあ、口の聞き方とかもね、うん、普段よりも、まあ、口は悪くなるんですけど、それよりもベノムに比べると多少は行儀がいいみたいなところが絶妙なラインで良かったですよね。
あとあのウルヴァリンの息子がね、うんうん、匂いで見破れてしまうとか、
ベノムにしては清潔すぎるみたいなこと言ってましたね、うん、
言ってましたね。ベノム普通にあの街中で人の脳みそをすろうとしたりするんでとんでもないやつだなってね
うんうん、まあ、そういう意味ではこういろんな、ね、ヒーローとのチームアップも見られるし、
うん、
まあ、ダークアベンジャーズのメンバーとスパイダーマンの関係というか戦いなんかも見られるので、
はい、
スパイダーマンファンにはもうもちろん読んでほしいですし、うんうん、
はい、
他のねダークアベンジャーズファンにもきっと楽しめる、
おすすめできる、うんうん、そんな作品ですね。
はい、
はい、というわけで、スパイダーマンアメリカンさん、そしてマダムウェブでした。
まあ、マダムウェブに関しては、まあ、いろんなところで酷評もあったりも何回するけど、まあ、実際見れば楽しめるしね、
うん、
実際に見てもらって、
うん、
感想を持ってくれると嬉しいよね。
そうだね、我々もついツッコミどころの話ばっかりしちゃったけど
本当に面白い作品なんで、
まあ、ぜひぜひ
見て損はないと思います。
興味があるんだったら見よう
見よう、
ね、ということですね。
アメリカンさんもね、まあ、ちょいちょいうわって思う描写もあるけど、うん、まあ、スパイダーマンの作品としてこれで完結してるし、
はい、
まあ、ハリーとの関係っていう意味では、まあ、そのどういう2人のなんというか、これまでの歴史とか、
うん、
これからどうなっていくんだろうかって期待も含めて、
うん、
2人の関係性みたいなのを楽しめるって意味ではいい作品なんじゃないですかね。
そうだね、しかもまあグリーンゴブリンを自分が殺しておけばよかったっていう悩みを、うん、まあ、ウルヴァリンがさっきねさ諭してくれるわけなんだけど、
うんうんうん、
それが最後巡り巡って、まあ、ピーター自身の考え言葉になっていくっていうところもいいし、
確かに、
あと、まあ、ボロボロになっていくスパイダーマンね、あ、もういつもコスチューム
いつもボロボロになって、
ボロボロになって
もうすぐ顔剥がされそうになってね、
そうそうそうそう、
どうなるどうなる
っていうところなんかも、いい感じだと思いますんで、ぜひぜひ、うん、やっぱアメージングスパイダーマン面白いなっていう、
ね、面白い、
うん、
ハリーのセリフでさ、うん、人生は一度きりなんだぜ、目いっぱい楽しまなくちゃセリフがさ、
はいはい、
すげえ皮肉効いてていいなって思いましたね
確かに
私結構はいろんなハリー見てきたなってこのセリフを聞いて、
そうね、
逆に思い出しましたね。
そうだね、死んだこともあります
し、
ね、
死んだこともあるし、蘇ったこともあるし、グリーンゴブリンだったこともあるし、
はい、まあ、確かにまあそんな感じで
スパイダーマンファンも、スパイダーマンよく知らない人もこの一冊からきっと楽しめる作品だと思います、
うんうん、はい、だと思います、
はい
はい、じゃあいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あれば、
うん、
TwitterX ハッシュタグ、うん、翻訳アメアラレをつけてツイートしていただくか、
はい、
メールをお待ちしております、うん、メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク gmail.com、
はい、
アメコミアメアラレアットマーク gmail.com、
うん、
アメコミのコミは COMI です、
はい、
語ってほしいアメコミのリクエスト、
うん、
番組の感想、
うん、
映画の感想、
うん、
ありましたら何でも送ってください、はい、もう何でも送ってください
あのメール来てません？
メール来てましたっけ、うん、
来てましたね。
あら、
ラジオネームアイライドさん、
はい、ありがとうございます。
バックトゥーザフューチャー会で、
ほうほう、
バックトゥーザフューチャー会で募集していた自分のタイムスリップ体験についてのエピソードで件名で来たんですけど、
ほうほうほう、
募集した？
いや募集したんだよきっと。
そっか、
もうなんか過去のことをどんどんどんどん忘れていってしまうから、うん、いやきっと募集してる。
あ、そっか、
マルチバースのどこかで。
翻訳アメさん、アラレさん、こんばんは。
こんばんは。
失われた時を求めては、うん、フランスコミック版が翻訳されてますよと。
へえ、
うん、
すごい。
でこの方もその何度もどうかコミックでかな、
うんうんうん、
あの読もうとチャレンジしたんですが、
うんうん、
その度ごとに途中で挫折してしまいました。不思議なのは、
うんうん、
読み返すために過去の記憶が全て消えていることです
面白い、う
ん、ちょっとしたタイムスリップを経験しているのかもしれません。
あ、 これ読み終わってるパターンないですか、もしかして読み進めるたびに全部、うん、読み終わってるんだけど、うん、その後で何か必ず
忘れてしまうような
事件があるのかもしれない、
うん、タイムリープまあいいや、あのマダムウェブもさ、
はい、
あの一回自分で本当に未来を体験した後、ああれ未来だったんだっていう風になるからさ、
うんうんうん、
なんかタイムリープものっぽかったよね序盤。
おお確かに、
うん、
急にね過去に巻き戻るっていうシーンが結構繰り返されてたからね、
うん、なんか窓にさ鳩がバーンってぶつかってきて、うんうん、
あったね。
で次の回ではまあその窓を開けて鳩助けてあげるってシーンあったじゃん、
うんうん、
あのマンデーっていう映画があって、
ほうほう、
なんか上司がたあの職場の話なんだけど、うんうん、こうずっとタイムリープしてて、
うんうん、
であのその部長だったっけな、まあ、上司がそのタイムリープに気づけばこのタイムリープから脱出できるんだって
、あ面白いね、
っていう話なんだけど、
うんうん、
それでもあのみんながタイムリープに気づくきっかけ、
う
んうん、壁にぶあ窓にぶつかってくる鳩だった。
へえ、
なんかあんのかな、
タイムリープあるあるなんだ
ね、鳩がぶつかってくる。一回も見たことねえけどな、鳩がぶつかってくるシーン。
ああ、マジリアルで体験したことはあるわ。
ああ、じゃあタイムリープしてるよ。
タイムリープ、あれタイムリープだったのかな、う
ん、何回か見たんじゃないそれ
気づかないうちにタイムリープしてたのかな、うん、
鳩はタイムリープと平和の象徴。
おお、タイムリープこそが平和ということなんですかね、
かもしれないね、うん、はい、で、ということで、
はい、
あのまあ本当だったらこの失われた時を求めてを、
うんうん、
リクエストしたいんですけど、
はい、
自分まだ読めてないので無責任かと思いやめておきます。 あとディズニーはそろそろエッセンシャルワーカーへの敬意と立憲君主制について本気で向き合う必要があると思います、
ほ
とのことでした。
なるほどなるほど、
確かに
確かにじゃないかな、うん、
ね、
アナと雪の女王が流行った時とかに若干そういう批判あったよね、
うん、あそう、
あの先制君主を舐めとんのかっていう君主制という仕組みを舐めとんのかいっていう批判を読んだことがあるな。
なるほど、
なんかその何気軽にこう投げ出して逃げちゃえじゃないけどさなんか君主制ってそういうもんじゃないぞっていう批判をしてる人がいて、ね、
うん、
なんかまあ分かんなくはない、
うん、フィクションだぞっていうつも気持ちと分かんなくはないっていう2つ、心が2つありますね。
だからなんか親の家業を継ぐの嫌だから引っ越すぜとかいうのと話が違うのがやっぱこう貴族制というか、
なるほど、ね、
君主の仕組みだから、
うん、
あんまりこう気軽にね、うん、外側の人間が批判しちゃいけないものかなと、
まあテーマとして扱うことが多いわけだから、うん、そういうのにこう真正面から向き合った作品があってもいいんじゃないか
と。でもいいんじゃないかと、確かに、
なるほどね、うん、はい、はい、ということで、来週は、
来週は
あのさ、はい、インフェルノやんない、
インフェルノ、
うん、
X メンインフェルノ、
はい、
やりましょうじゃあ来週は、
うん、何かやります一応インフェルノとかどうかなって思ってます。
じゃあ、まあインフェルノ狙いで、
はい
はい、やってみましょう。
違うのが流れ始めても受け入れてください。
それは別のマルチバースから来たラジオ音源なんで、は
い、そういうことで
我々のユニバースではインフェルノを目指して頑張りましょう
じゃあ来週何やるか、
はい、
お楽しみに、
楽しみに、
また来週、さよなら、
バイバイ。マダムウェブ、
うん、
ミステリーサスペンスって聞いてたからさ、
うんうん、
偽スパイダーマンと母親の相棒だった人、
うん、
絶対別人だと思ってたんですよね。
ああ、なるほど、はいはいはいはい、
見事にやっぱどんでん返し、うん、裏切られましたね。
まあ覆面だからね、
うん、
あのこいつじゃない、
そうそう、変身するシーンとかもなかったから、
うんうんうん、
いやまあそういう驚きがあったっていう意味でやっぱりミステリーだったのかなって。
それ肩透かしっていうんだよね。あとエゼキエル裸足だったんで、
うんうん、
エゼキエルだなって思いましたね原作通り